道春さんからお願いします、
は
い。
今2010年の7月に下岩崎にビストロミルプランタンというレストランを主人と開店させまして、今1年と8ヶ月目に入ります。私はもともと秋田の人間で、高校卒業してホテルに勤めたくて、ホテル専門学校で2年勉強しまして、その後銀座のホテルにおりました。でその時に、銀座レカンという、日本でも老舗と言われるフランス料理店でシェフソムリエをしておりました主人と出会いまして、で東京で結婚しまして、私はそのまま、フランス料理とかイタリア料理とかで、ソムリエの仕事とか、バーテンダーみたいな仕事もしてましたし、で主人はそのまま銀座レカンでソムリエというワインの仕事をずっとしておりまして、でその中で日本で山梨で勝沼というところでワインを作っていて、そのワインというのが素晴らしいというのを、主人から聞いて、何度も勝沼には主人とも訪れておりましたし、あとはソムリエ仲間とも一緒に勝沼に来る機会はあったんですけれども、その中でいつもご飯食べるところにとても困っていて、で媒介放棄かなとかあとは本当にファミリーレストランで済ませたりとか、いつもあとは正直バーベキューだったりとかっていうので、こんなに美味しいワインをたくさん作ってる方がいて、実際に勝沼には美味しいワインがあるのに、どうして美味しい食事が食べられるレストランがないんだろうっていうのが、私も主人も同じことを思っておりまして、で、主人は勝沼ではないんですが、山梨の中央市豊富村の出身の人間で、やはり山梨地元で自分の仕事で何か恩返しができないかっていうのは、結婚した時にもちょっと相談をされまして、ゆくゆくは山梨で何かやりたいと思っているという打診はされていたんですけども、まさか本気でそういうことはしないだろうと私は高をくくっておりまして、まさか山梨に来るというのは正直全く思ってなかったので、そうなんだ頑張ろうねぐらいに感じて過ごしていたんですけども、主人にもやはりその山梨に、帰るご縁というのが主人の中でも何度もあったみたいで、その時にやっぱり自分は山梨勝沼でやっぱりお店を開いて、その山梨勝沼の美味しいワインを県内県外海外に広められるような仕事の一つとして役に立てるようなことをしたいっていうのを言われまして、で実際に場所探しが始まったんですけれども、正直今のお店をオープンさせるまで自分たちは5年ぐらいかかってまして、でそのうちの3年半を場所探しに費やしてまして、で結局、主人がレッカーで働いてますので、日曜日しかお休みがなくて、ほぼ毎月 2、3回、ほぼ忙しい時は月に1回2回だったんですけども、毎週来てる時もあったぐらい、毎週本当に山梨に勝沼に来てはいろんな方から聞いて、物件の情報だったりとかっていうのを聞いて、候補が何件かあったんですけれども、本当に契約書交わす直前まで行った他の物件もあったんですが、最後にはよその方にお貸しして何かあると自分たちが困るので、今回の話はなかったことにしてほしいっていうので、何度かお断りされた物件も実際にありまして、っていうのがちょっと何件かあったものですから、当初は本当はもっと早くお店をオープンさせている予定で私たちも考えてたんですけども、実際にお店を自分たちがオープンしたいなって思ってからオープンさせるまで5年ぐらいかかって、2010年にオープンさせることができたんですけれども、自分たちとしてはやっぱりもともとワインの仕事をしていたので、きっと勝沼には、ワインを仕事にしている人間もたくさん来ていて、でそういった人たちがおワインおいしいんだけど食事はねって言われない、そういうことを思わない方が一人でも増えてほしいなっていう、その ワインも美味しかったけど、結構美味しい食事食べさせてくれるところも勝沼にあったよねってこうなんとなく記憶に残ってくれるようなお店に自分たちはしたいなっていうのが初めに思ったところだったので、その気持ちは今でも変わってないんですけれども、あとやっぱりお店をオープンさせていく上でいろいろこうご近所の方にお手伝いいただいたり実際に助けていただいたりしてた中で、やっぱりそのご近所の方の集まる場であったりとか、あとはその近所にたくさんあるワイナリーの方々がワイナリーの垣根を越えてどこかでこう話し合えたりとか、そういった場にうちがなってくれたらすごく楽しいなっていうの夢もやっぱり膨らんできまして、オープンさせてからやっぱりそういう風な形に少しでも近づいていけたらなっていうのは今毎日思いながらお店の方は営業しているんですけれども、なので観光客の方だけじゃなくて地元の方が何かをこう語り合える場であったりとか、それこそ奥様方の座談会だけでもいいのでそんな感じでどっかで話をしたいね、じゃあミルクランタンでランチ食べようとかっていう名前が出てくるようなお店にやっぱりなっていきたいなと思って今やっております。そんな感じです
実際東京のど真ん中でやられたわけじゃないですか、
はいはい、
そしてまあいろんなこうなったらいいなっていう思い描いて、
はい、
勝沼に来たわけですけど、
はい、
もう1年半
そうですね、はい、
勝沼の印象は最初の印象と、
はい、
何でしょう、今の印象というか予想してた印象と、
はい、ちょっと考えます。やっぱり都内でずっと飲食をやっていたので、やっぱりその外食するというのが生活の一部になっている方がすごく多いので、毎日の方はいないと思うんですけども、週に1回、月に1回、月に2回っていう感じで外食を楽しんでいる方が多い場所にいたので、勝沼に来た当初はちょうどその観光シーズンだったので外の方が多かったんですけど、いざ冬になって観光シーズンが落ち着いた時にこんなに地元の方って外食しないんだっていうのにものすごく驚いて、で最初どうしてだろうっていうのはものすごくあったんですけれども、やっぱり見ず知らずというか入ったことのないお店に入るっていうのは都内にいても田舎にいても変わらなくって、やっぱり口コミというか誰かが来てくださってあそここうだったよっていう噂が少しでも広まってくれれば多分こう興味を持ってもらえるなっていうのは思ってたんですけど、その最初のきっかけの方々がなかなか来てくださらなかったので、やっぱり最初は勝沼の方ってなかなか外食されないんだなっていう印象をすごく強く持ちましたね。なのでこう自分たちが思い描いてたその地元の方々が語り合う場になってほしいっていうところは自分たちにとってはまだまだ高いハードルなのでこれからまたゆっくり飛び越えていかなきゃいけないのかなっていうふうには思ってます、
ね、ご主人はね、
はい、
いわゆるワインのその世界というか業界ではやはりこう光りながら知れていらっしゃる方で、でそんな中でですね、夫婦でありながらでビジネスのパートナーでありながらこう商売を切り盛りしていく中でのその千春さんのその心がけてるスタンスとかなんかそういうのこうちょっと あるんですか。
もともとその主人は私がワインの業界に入った時から超がつく有名人であったので要は業界で知らない人はいないと言われていて、正直その付き合ってる時にどこかをお食事に行って主人がトイレに立つと店員の方が小声で手間のゴミさんですかって聞きに来てそうですって言うと無言でグラスのシャンパンがサービスされるっていうようなことが正直何回もありまして、要は確認してから来るっていうような、だからそれは要は私にとってはすごく居心地が悪くて、なんかサービスしてもらいたくて行ったわけじゃないのになんか結果的にそう言ってしまった自分が悪いのかなっていうので、やっぱりその 主人が有名人なのは分かってるんですけど、自分も同じ業界にいて働いているのに脚光を浴びるのは主人だけでっていうので、正直葛藤があった時期はあったんですけれども、逆に結婚してしまってからは結構振り切れたというか、主人が有名なのを逆手に取って業者さんと交渉したりっていうのもやっていたので何かあると主人に申し上げておきますねってにっこりすると業者さんが震え上がるっていうようなこともしていたので、
マネージメント
していたので、逆に今は吹っ切れているというか、その主人が表に出ることによって誰かの役に立つのであればぜひっていうのは今特に思っていて、特にその今雑誌とかでもその勝沼のワインであったり日本のワインを語るっていう時にお声かけていただくことが結構あるんですけども、やっぱりそういう時にやはり山梨にお店があってワイナリーの方と近い距離にいるっていうところでお声かけいただいてると思うので、逆に私はそれで主人に声がかかった時にどういった雑誌なのかとかっていうのを調べさせてもらって主人と相談して、こういう風に出るのであれば出た方がいいんじゃないかっていう感じでアドバイスをしたりですとか、あとはその自分たちがどういう風に見えることによってお店にとってプラスになるか勝沼にとってプラスになるかっていうのを主人と相談して、一人で決められない時に私はこう思うっていう感じでアドバイスはするんですが、最後に決めるのは主人なので、いつもそういった立場でいられればなと思っておりますね。まあワインの世界ではどんなに私が頑張っても主人にはかなわないっていうのを肌で感じたので、それもあるんだと思うんですけども、はい、なのでいつも何かあった時に一言アドバイスできるような立場でいられればなっていうのは心がけてるつもりではいるんですけども、うるさい人だって思われてるかもしれないので、それはちょっと本人に聞いてみないと分かんないです。
この前お邪魔した時にビールに関する千春さんはすごいですね。
それも、まあ、主人に関係があるというか、まあ、そのワインの勉強はものすごく自分もしていたつもりなんですけども、やっぱり経験値と飲んでるそのワインの本数から言ったら、どんなに私が頑張っても主人にかなうことがないと思い知った時に、アルコールはもともと好きで、ワインじゃなくてもいろんなのがあると思った時に、そのベルギービールというのに出会いまして、そのベルギーっていうのはブドウが作られないし作ることができない地域なんですね。北緯が高すぎて、でそれで神様に昔捧げていたのがビールだったっていうところで、ワインに通ずるところがあるなっていうところからハマりまして、都内にいた時は本当に1万円札をこうカーのテーブルに置いて、2人で今日1万円なこの札がなくなったら今日終わりっていうぐらい飲んでたぐらいすごいベルギービールにハマって、でもまだ日本は酒税が高いので生ビールが1杯800円と1000円とかベルギービールはしてしまうんですけども、2人で3杯ずつ飲むと要は6000円なんですよね。でそれにおつまみ食べちゃうと1万円軽く超えちゃうので、今日の予算は1万円っていうぐらいでそういう感じで飲んでた時期もあったぐらい、ベルギービールは好きで、やっぱりワインと同じぐらい物語があって、でそれをまたこう人に伝えていくと、皆さんワインと同じぐらい楽しんでくださるっていうのがあって、で勝沼のああいうちっちゃいお店でもなんかそういったの、まあ、一部がこう楽しめたらいいなっていう、もう半分私の趣味でベルギービールを置かせてもらう、
お店の幅がだから広がりますよね。
そう思っていただけたらいいなと思って、実際高谷さんにもベルギービール楽しんでいただいてるんですが、ベルギービール飲めるお店らしいよっていうのが一部の方々で今広まってくださってて、ベルギービール目当てに来てくださってる方もいらっしゃるので、ちょっとずつワイン寄せながら今ビールの仕事を戦っているので、で今ちょっとずつこうまた冷蔵庫を整理しながらでグラスを置ける場所を探しつつ、はい、増やしております。
期待しております。ワインとブドウとワインだけでもなくビールも
飲みに行きましょう。
はい、お待ちしてます。
はい、ありがとうございました。はい、それではです。